小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今年、目の不自由な方たちの体験レポートが一冊の本になりました。見えない地球の暮らし方、見えない見えにくい人の日常レポート集です。歩行、就労、教育、結婚、レジャーなど日常をテーマに当事者たちが綴ったメッセージは障害理解に役立つと、当事者たちはもちろん医療、福祉、教育業界からも注目されています。今日は眼科医の先生をお迎えして、この本をどのように医療現場で活用されているのかお聞きします。稲葉眼科クリニック院長の稲葉淳子さんにお電話でお話を伺います。稲葉先生、よろしくお願いいたします。
稲葉淳子です、よろしくお願いします。
早速ですが、稲葉先生のクリニックでは普段どんな診療を行っていらっしゃるんですか？
はい、私の診療所は京都府の北部にある福知山というところにあって、福知山市の人口は8万人弱です。外来診療が中心で、医者は私一人の普通の町の名医者です。ただ当院では見えない見えにくい方、この状態をロービジョンと言いますけど、ロービジョンの方の支援や相談などのロービジョンケアということをしているのが特徴です。なので障害者手帳を持つような見えにくい方や障害者手帳の基準には当たらなくても、この病気は他の病院で治らないと言われたけど、やっぱり見えにくくて生活が不便なんですという方がたくさん通院されています。
なるほど。じゃあ一般的な目の疾患や怪我の治療以外に、全く見えない方も含めて見え方に何かしら不自由を感じていらっしゃる方を対象に支援や相談といったケアもされているんですね。
そうですね。病気としては緑内障、網膜色素変性症、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性なんていうのが多いんですけど、見えにくさはその人によっていろいろで、ぼやけるとか眩しい、見えない部分があるなどなんですけど、その方の見え方や不便さに応じて相談やケアをしています。
さて、番組では先週まで京都府視覚障害者協会が発行した当事者の声をまとめた本、見えない地球の暮らし方、見えない見えにくい人の日常レポート集についてご紹介しました。先生のクリニックではこの本を診療に活用されていると編集者の石川よしこさんからお聞きしました。
はい、ロービジョンの方やそのご家族で、この方にはこの本があったらいいだろうなと思う方に診察室で紹介して希望されたらお渡ししています。
あ、そうなんですね。この本のどういった点を評価して現場に導入されたんですか？
私がこの本を患者さんに紹介する理由は3つあります。1つ目は、見えにくくても人生は楽しいということを患者さんに伝えることができるアイテムだということです。私は眼科医なので、見えにくくて困っている方を毎日診察しています。治せる場合もあるし、残念ながら治せない場合もあります。でも見えなくても元気に楽しく暮らせるんですよ、見えにくいということは人生の終わりじゃないんですよということを患者さんに伝えて、 元気を出してもらいたいんですよね。見え方が良くならないということは患者さんにとって大変にショックなんですけれど、実は福祉制度や道具を活用することで生活の不便さを減らすことができるんですね。同じ見えにくい仲間と出会うことも心、体、両方元気になったりするんですよ、
はい、
私は眼科医は治らない患者さんに対して治らないと宣告するだけじゃなくて、患者さんが次のステップへ踏み出すきっかけをお渡ししないといけない立場と思っています。そのきっかけとしてこの本に載っているたくさんの体験談がぴったりなんです。そして2つ目、この本の中の文章が見えにくい方ご自身が書かれたものですから大変説得力があるということです。
そうですね、
記者さんが取材した文章とか眼科医が言った言葉よりも自分と同じ見えにくい仲間の言葉の方が患者さんの心により響くということをこれまでの経験から感じているからなんです。この本のいいところ3つ目です。この本が紙の本で手渡しができるという点です。
はい、
今はたくさんの情報がネットから得られますが、視覚障害の方、ご高齢の方、ネットが得意でない方にもこの本だったら直接お渡しして読んでいただけるということが大きなメリットだと思っています。この本は実はボリュームがかなりあります。なので患者さんには面白そうなところを拾って読んでねと言ってお渡ししています。大人の方だったら趣味のところとか料理とか、若い方だったら仕事のところとか、きっとその方の興味がある話題がこの本のどこかにあると思って内容を少し紹介してお渡ししています。こんな情報があるからネットで調べといてねとか QR コードを渡しますねというのとは全く違う手渡しできる紙の本の良さというのを感じています。
ぬくもりがありますよね。さあ、そして患者さんにとって貴重な情報源として紹介されている他にも活用法があるそうですね。
はい、そうなんです。どんなふうにすればその方が見やすいのかを体験していただくページというのがあって、そこを結構活用してます。まず見えにくい方が作文を書いたのが本になったんですよ、見えにくい人の生活や工夫が書かれていて結構面白いですよとかってお話をしてこの本を紹介しますね、
はい、
そしてページをめくりながら、この本の字って読みやすくないですかって尋ねます。この本の字は16ポイントという普通よりかなり大きい活字で、しかも読みやすい字体で印刷されています。またページによって白い紙に黒い字で書かれていたり、逆に黒い紙に白い字で書かれていたりします、
はい、
ドグビジョンの方の中には黒い紙に白い字っていうのが見やすいっていう方が割とおられます。どんな字体、どんな大きさだと読みやすいですかとか、見やすい字体や大きさを探すページもあるんですよと、見えやすい条件だったら字が読める、読みやすいんだっていうことを患者さんに伝えます。患者さんの中には自分はもう字は読めないと言って諦めている方も多いんですけど、大抵の方はこの本だったら読めるとか、拡大鏡を使ったら読めそうと言ってくださいます。この本を作った石川さんたちの狙いが臨床の現場で大当たりしている感じが私はします。この本をきっかけに見えにくくてもまだ字が読める、工夫をすればできることが多いということを患者さんにお伝えして、他のロービジョンケアにつなげたいな、見えにくくても楽しく元気に過ごしていただきたいなと思っています。
見えるか見えないかというのは明らかですけれども、見えにくいということは人と比較しにくいですし、こう測るのが難しいですよね。
そうなんです。見えないっていうなら分かりやすいんですけど、見えにくいっていろいろあって、霞むとかぼやけるとか眩しいっていう人も割といて、あと真ん中の見たいところが消えちゃう、見えない、それから逆に真ん中見えるんだけど端っこ見えない、見える範囲が狭いっていう人、それから暗いところが極端に見えにくいとか、いろんな見えにくさがあって、大抵ね、患者さん自身もうまく説明できないんです。そして家族はもっと分かりにくいみたいです。
そうですよね。
この本をきっかけにして患者さんには自分の見え方について他の人に具体的に説明できるようになってほしいなとも思っています。例えばサインペンで2センチぐらいの大きさで書いてもらった字だったら読めますよとか言って他の人に言ってもらうんですね。ご家族もこの人がどんな風に見えにくいのか、どんな配慮をしてあげたら生活がしやすいのか、そういうことを知ってほしい。この本はそのきっかけになってくれると思っています。
なるほど。他にはこの本をどんな方に勧めて活用していきたいとお考えですか？
そうですね、見えにくい方を支援する人にも読んでほしいなって思ってます。眼科医や看護師などの医療関係者、そして医学生とか看護学生など若い人たちです。医療関係者って眼科に関わる人間でも患者さんの生の声を聞く機会は本当に少ないんです。外来では患者さんは遠慮されてますし、生活のこともあまり話されない。診療は忙しくって私たちもゆっくりお話を聞くのも難しいことが多いです。でも本だったらどうでしょうか？医療関係者も空き時間に読むことができますよね。
そうですね。
当院のスタッフも隙間時間に結構読んでますね、患者さんの本当の気持ちを知るっていうことは医療者として大事だと思ってるんです。患者さんの気持ちに寄り添った医療やケアにつながっていきます。
そうですね。目が見えにくい方の日常の本音の声が掲載されているこの本が多くの現場で役立てられるといいなと改めて思いました。ゲストは稲葉眼科クリニックの稲葉淳子先生でした。稲葉先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日のゲスト、稲葉眼科クリニック稲葉淳子先生も診療で活用されている書籍、見えない地球の暮らし方、見えない見えにくい人のリアルな日常レポート集は京都府視覚障害者協会から発行されています。当事者たちのリアルな声は、同じように見えづらさを抱える人たちはもちろん、そのご家族にも読んでいただきたいですし、視覚障害者をサポートする方々の参考にもなる一冊です。読んでみたいという方は、見えない地球の暮らし方でインターネット検索していただくか、電話 075-462-2414 京都府視覚障害者協会までお問い合わせください。さて、来週も稲葉淳子先生をお迎えして、今日のインタビューの中でも何度か出てきましたロービジョンケアについて詳しくお聞きします。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。